今日のメッセージのタイトルは私たちの主権者である神というタイトルです。 Today's message title is Our Sovereign God by Reverend Rick Iwanaga.
I'm going to go off script a little bit. I've done many messages with translation, but I have never worked with a pastor who prepared the translation work so thoroughly as Pastor O'Curl. So thank you, Pastor O'Curl.
Oh, thank you very much. ありがとうございます。
And you know that I'm here with my wife, Amy, because Pastor Ichibe is not. So let's get right into it. And I'm going to be talking about some things I think we all can relate to. You know, in my neighborhood, my favorite coffee shop almost closed because of COVID. Friends in my community have lost loved ones because of COVID. I have other people, neighbors, who have lost jobs because of COVID.
私の近所では、私のお気に入りのカフェがコロナゆえに閉店しました。コミュニティの友人たちを愛する者をコロナにより亡くしました。近所の方はコロナゆえに仕事を失いました。
You know, my daughter, she postponed her wedding because of COVID. And like many of you, our family canceled any holiday gatherings and travel was completely out of question.
私の娘は結婚式を延期しました。皆さんのように私たちの家族はすべてのホリデーの集まりをキャンセルしました。旅行するなどということは考えられなかったことだったからです。
Today, I believe that most of us know what Zoom is. COVID has been enemy number one for almost 2 years. How would God want us to respond to this, we can say, persistent enemy that we face?
今日、私たちは皆、Zoom とは何かを知っています。この2年間コロナは私たちの第一の敵でした。神は私たちが向き合っているこのとどまることを知らない敵に対してどのように対応するように私たちに願っているのでしょうか。
The words of Paul the Apostle in Philippians 4:11 says, For I have learned to be content whatever the circumstances.
ピリピ4章の11節、私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。
You know, some think being content is surrender, but it's not. Some think being content is being forced to look on the bright side. It's not. It's not a denial of pain.
甘んじるということは幸福することだと考える人がいますが、実際はそうではありません。甘んじることは明るい一面だけを見ることを強いることだと考える人がいますが、実際はそうではありません。甘んじるとは痛みを否定することだと考える人もいます。
Biblical contentment is accepting our state because it is from God.
甘んじるの聖書的な意味は、あなたのその現状を、その状態を受け入れるということです。なぜなら、それは神から来るものだからです。
The Bible is very clear.God is sovereign. We see His what we would call His directive will that's active and even sometimes miraculous.
聖書ははっきりと言っています。神は主権者であり、私たちはその神の示される御心を知ります。それは活動的なものであり、また時に奇跡的なものです。
We see His permissive will, like even right now, these days, and many times it is not fully understood.
私たちは時にこのような今の状況のような少し困難を伴ったような御心を見ます。しかし多くの場合それは完全には理解されていません。
But by accepting it all, we affirm God's right. God's right to bless or not bless, to give or to take away.
しかしその御心をすべて受け入れることで、私たちが祝福されようが、されまいが、与えられようが、取り去られようが、神が正しいお方であることを認めることになります。
You know, we do our best, right? We work hard. You know, we plan and we pray. And sometimes we even plead.
私たちは最善を尽くしますでしょう。一生懸命に働き計画を立て祈り、また願い求めますでしょう。
But ultimately, we trust God because He's love, because He is faithful, because His will is perfect.
しかし同時に神は愛なるお方であり、真実なるお方であり、神の御心は完全なので、私たちは神を信頼します。
We're going to get into Psalm 129, and Psalm 129 communicates a song of acceptance. Acceptance of the years of bondage that Israel faced under Egypt and Babylonian rule.
詩編の129編は、イスラエルがエジプトとバビロンの支配下で直面した長年の束縛を心に受け止めたことを歌によって伝えています。
We see in verses 1 through 4 an acceptance. Okay? But in verses 5 through 8, it's going to be really quite different.
1節から4節ではそのように見えるのですが、しかし5節から8節はまた全く違います。
Psalm 129 is one of the 15 songs of ascent sung by the priests at the annual feast.
詩編のこの129編は年に一度の祝宴で祭司たちが歌う15からなる都のぼりの歌の一つです。
Ascent, because you can almost picture the priests walking up because Jerusalem was known as the city on the hill.
このところに書かれております、この歌は昇るアセントということが書かれていますが、エルサレムは丘の上の都市であることを表しています。
Okay. So let's get into it. Let's pray together. Father, as we are getting into your word, none of this will really touch our lives unless the Holy Spirit makes us relevant to us, touches our minds and our hearts in a way that we can see how your world can changeHow we see our world today. So, Father, we pray your word will just work in our lives in a way that will just enlighten us, that will give us peace, that will encourage us, Father, to be the person you want us to be and the way you want us to see our world today in you. In Jesus' name, amen.
Amen.
Let's read verse 1. They have greatly oppressed me from my youth. Let Israel say...The suffering referred to by the psalmist lasted nearly 500 years.
この一節には、今イスラエルは言え、彼らは私の若い時からひどく私を悩ましたと書かれており、これは詩編が言及したこの苦しみは500年近く続きました。
When the psalmist says, let Israel say, he's saying, this is their testimony. What did God do?
イスラエルは言え、これは彼らの証です。神は彼らに何をなされたのでしょうか。
See, we are to share our testimony, is that correct? We are to ask ourselves, what has God done for us?
私たちは自分の証を分かち合いますでしょう。神はあなたに何をしてくださったのでしょうか。
Verse 2: They have greatly oppressed me from my youth.But they have not gained the victory over me. The suffering, the oppression for generations lasted for Israel. But the psalmist says, we did not fall.
2節には彼らは私の若い時からひどく私を悩ました。しかし私に勝つことができなかったと書かれています。我々は何世代にもわたって苦しめられ、抑圧されてきたが倒れなかったということです。
How do we fall?What he's referring to is that we give up to God, we do not give up, we do not surrender, we keep going, we lose faith and hope in God. That's how we fall. But he did not. They did not fall. They did not lose hope or faith in God.
私たちはどのようにして倒れてしまうのでしょうか。私たちは時に神を見限ってしまうんです。私たちは神への信仰と希望を失ってしまうんです。
See, the psalmist says, we persevered. We never gave up hope in the Lord.
詩編の記者は言っています。私たちは耐え忍びました。私たちは主にある希望を捨てませんでした。
I have a friend who was called to the mission field. And he met his fiance while he was in seminary. And she felt called to the mission field too.And so they fell in love and they got married. And on the day they moved her belongings after the wedding, from her apartment to his, her car was hit head on.
私の友人が宣教に召され、神学校で出会った婚約者も宣教に召されたと感じ、彼らは恋に落ち、そして彼らは結婚しました。しかし彼のアパートに彼女の荷物を運んだその日、彼女の車が正面衝突の事故を起こしました。
The funeral was an incredible testimony by the husband of two great truths in his life. Number one, his ongoing love for his wife. And number two, his undying trust in the Lord.
彼女の葬儀で彼女の夫は彼の人生における二つの偉大な真理について信じられないような証しをしました。一つ、今も続いている彼の妻への愛。二つ、神の主への不変の信頼。
He continued on alone to the mission field.
そして彼は一人で宣教地に向かいました。
So your testimony, what God is doing in your life, that's what separates you from the rest of the world.
あなたの証、すなわち神があなたの人生になさっていること、それがあなたをこの世界から切り離すのです。
The psalmist declares in Psalm 129, they have not gained the victory over me.
詩編の記者は宣言しました。彼らは私に勝つことができなかったと。
In verse 3, let's read it. It says, The plowmen have plowed my back and made their furrows long. You know, we get this picture of deep wounds that have not healed.
この3節に探すものは耕すものは私の背の上を耕してそのうねみぞを長くしたと書かれています。私たちはここに決して癒えることのない深い傷が描かれていることに気がつきます。
We get this picture of ongoing long suffering of oppression of bondage 500 years. How in the world can we relate to this?
それは実に500年にもわたって続いてきた辛抱、抑圧、束縛です。このことと私たちにはどんな関わりがあるのでしょうか。
Well, let's think about this. Do you have a destructive habit? Or maybe an addiction? Addiction, maybe you tried to quit, but it's been a part of your life seemingly forever.
あなたには何か破壊的な習慣がありますか？何かに依存していませんか？やめようとしてもそれはずっとあなたの人生の一部になっています。
Do you harbor bitterness for that wrong done to you that burns every time you think of maybe a certain person or event?
あなたは何か恨みというものを持っていますか？その人やその出来事を思い出すたびに自分に向けられたその不正ゆえに心が煮えたくってしまうようなことです。
Or a haunting decision you made that can never go back and change. That's suffering, oppression, bondage.Like deep furrows plowed in our life.
あるいは過去に戻ることができず変えることもできない心に残る決断、苦しみ、圧迫、束縛、それらは私たちの人生に刻まれた深い溝のようです。
I have an uncle who just recently died and who suffered PTSD all the way from the war.My own brother, who was an alcoholic, took his own life.
私の叔父には戦争で PTSD、心的外傷後、ストレス障害になった人がいます。アルコール依存症だった私の兄は、自ら命を絶ちました。
Ongoing, long suffering, oppression, bondage, physical or psychological.
継続的な苦しみ、抑圧、束縛、肉体的、または心理的なものありませんでしょうか。
The psalmist writes this psalm, and we can sense this kind of a bittersweet acceptance of this.
この詩編の作者はこれらのことを苦くまた甘く受け入れながらこの詩編を書いているのです。
Look at verse 4. The psalmist writes, But the Lord is righteous. He has cut me free from the cords of the wicked. Who are the wicked? We have the Egyptians. We have the Philistines, the Assyrians, the Babylonians. Even when we look at the Nazis and the Muslims and the anti-Semites.
4節、主は正しく諌られ、悪しき者の縄を断ち切られた。どんな悪しき者がいたのか、エジプト人、ペリシテ人、アッシリア人、バビロニア人、ナチス、イスラム教徒、また反ユダヤ人。
See, the Jews have always had enemies. In spite of all that has happened and all that is happening, the Jews are still God's people.
ユダヤ民族にはいつも敵がいました。これまでに起きたすべてのこと、また今起きているすべてのことにもかかわらず、ユダヤ民族は今も神の民です。
You know, one day my father-in-law was listening to the news, and he suddenly got very upset. He was upset because he was hearing the news about all the fighting and hassles that were surrounding Israel.
ある日、私の義理の父がニュースを聞いていて、イスラエルを取り巻く争いやまた騒動に腹を立てていました。
I remember him saying, "Why are they still around?" So I went into the other room. I went into a bedroom and I got a globe, and I brought it out to him, and I showed him, and I talked about how tiny and insignificant Israel is in the world.
なぜ彼らはまだ存在しているのかというこの義理の父の言葉に対し、私は寝室から地球儀を持ってきて、イスラエルが世界の中でどれだけ小さくて取るに足らない存在であるかということを示しました。
Then I said to him, To God they are not. They have survived the centuries because of God.
そして私は言いました。しかし、神にとって彼らは小さく取るに足らない者たちではありません。彼らは神ゆえに何世紀も生き延びてきたのです。
See, God is in control. Amen? Amen. He's in the control of Israel. He's in the control of you and I and the world. Even as youare going bald and losing your hair, God still keeps count of every hair in your head. That's how the Bible communicates how precious you are to God.
私たちは神の支配のもとにあります。アメンでしょうか？神の支配のもとにある。イスラエルもあなたも私もそして世界も、たとえあなたの頭がハゲたとしても、I will not take personal this.
But he looks so good like that, doesn't he?
主はあなたの頭の髪の毛を数えています。それだけ神の前にあなたは大切なのです。
Think of Israel under Pharaoh, under Babylon, under Hitler. The psalmist writes, He has cut me free from the cords of the wicked.
ファラオバビロン、ヒトラーの下に置かれたイスラエルのことを考えてみてください。神は悪しき者の縄から私を切り離してくださったのです。
Okay, let's read verses 5 through 7, and this is where it really flips. May all who hate Zion be turned back in shame. May they be like grass on the roof, which withers before it can grow.A reaper cannot fill his hands with it, nor one who gathers fill his arms.
5節から7節を読んでみましょう。シオンを憎む者は皆恥を捨て退くように、彼らを育たない先に枯れる屋根の草のようにしてください。これを刈る者はその手に満たず、これを束ねる者はその懐に満たない。
You can feel the emotion. This is like a biblical rant. This is a curse. It's like a plea to God to destroy.
これは聖書的なある意味暴言であり、また呪いであります。それは神に破壊を訴えるような言葉です。
See, the psalmist's heart is for death. It's for elimination. It's for revenge.
この詩編記者の心には死と排除とまた復讐があります。
That the enemies of Israel never experience blessing.
それはイスラエルの敵は決して祝福を経験しないということです。
That they be like moss on a roof, that never takes root, that just withers and dies.
彼らは屋根の上に生える苔のようで、根付くことなく枯れて死んでしまいます。
He's talking about no future existence, no future generations.Moss just scraped off as worthless.
未来の存在が失われ、また未来の世代もありません。苔は価値のないものとして破棄されるだけなんです。
Remember the parable of the sower of the seed? Remember that? Okay? The seed that falls on deep, rich soil yields a harvest at 10, 20, 100 fold.
種をまく人の例え話を覚えていらっしゃいますか？深くて豊かな土壌に落ちた種は10倍、20倍、100倍の収穫をもたらします。
This is referring to blessing. Because it's blessed, and the blessing yields good fruit, and that good fruit is seen by all. The psalmist holds just the opposite for Israel's enemies.
なぜならそれらの種は祝福されているからです。そして祝福は良い実を結び、その実はすべての人に見られるようになります。詩編の作者はイスラエルの敵に対して全くその逆のことを願っているのです。
Look at verse 8. May those who pass by not say to them, The blessing of the Lord on you. We bless you in the name of the Lord.
8節、傍らを過ぎる者は主の恵みがあなたの上にあるように、我らは主の御名によってあなた方を祝福するとは言わない。
This reminded me of that picture, gave me a picture in my mind of, remember that withered, fruitless fig tree that Jesus cursed?
これは私にあのイエス様が呪ったあの枯れた実のないイチジクの木の光景を思い起こさせます。
See, Peter saw it and said, Rabbi, look!The fig tree you cursed has withered.
ペテロはそれを見て、ラビ見てください。あなたが呪ったイチジクの木が枯れていますと言いました。
See, the blessings of God are evident in life. Not only signs of victory and abundance and joy.
神の祝福は生活の中で明らかになります。それは なお必ずしも勝利や豊かさ、喜びの印だけではありません。
But also,To continue in long suffering, faithfulness in trial, and ongoing hope.
その祝福は、その印は、また辛抱していること、試練の中にあっても真実であるということ、そして継続的な希望を持ち続けるようなその中にもあるのです。
See, to the psalmist, there is no room for blessing. There's no room for forgiveness or mercy for those who hate Israel.
詩編の作者にとりまして、イスラエルを憎む者には祝福も許しも憐れみの余地もありません。
But for us in the New Testament, what is the key word?Of our faith, grace.
しかし、新約聖書に生きる私たちにとりまして、私たちの信仰のキーワードは何でしょうか？グレース、恵みです。
Grace What we don't deserve, receiving what we don't deserve. Grace, forgiving others. Why? Because we were forgiven.
恵みとは、私たちが受けるに値しないものであるのに、いただいているということです。私たちが許されたゆえに、私たちも他者を許すのです。
Loving our enemies. Why? Because he first loved us. We don't deserve God's love. And frankly, our enemies don't deserve ours.
敵を愛する。なぜなら神がまず最初に私たちを愛してくださったから。私たちは神の愛に値しません。また率直に言いましょう。そして私たちの敵は私たちの愛に値しません。
In the Sermon on the Mount, Jesus makes this very clear to us in Matthew 5:43-44.
三章の説教の中でイエス様はこのことを明確にしています。また五章の43から44節。
You have heard that it was said, love your neighbors and hate your enemy.
43、隣人を愛し、敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。
But I tell you, love your enemies.And pray for those who persecute you.
しかし私はあなた方に言う、敵を愛し、迫害する者のために祈れ。
In Romans 12:20, Paul wrote, If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.
もしあなたの敵が飢えるなら、彼に食わせ。乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。
Burning coals on their heads. I always thought that sounded pretty good.
頭の上で炭が燃え盛る。まあこのことはいつも私には良きことのようにも思われます。
But what this is saying is unexpected.Unconventional kindness is shocking and confusing to our world.
このことは何を意味するんでしょうか。思いがけない、型にはまらない優しさは私たちの世界に衝撃を与え、混乱させます。
And the fundamental reason for all this we find in 2 Corinthians 5:17.
そしてこれらのすべての根本的な理由はコリント第2の手紙の5章17節にあります。
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. The new has come.
誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。
See, faith in Jesus forgives.Faith in Jesus transforms and can make even an enemy a brother.
イエス・キリストへの信仰は許しを与え、人を変容させ、敵を兄弟にすることができます。
There is hope for the most wicked and the most evil person that we know. Why? Because of Jesus.
イエス様ゆえに最も邪悪で悪しき者にも希望があるのです。
Years ago in the state of Texas, a young woman who was very high on drugs broke into an apartment of a young couple. And as she was robbing them, the young couple awoke. She grabbed a pick and began to strike them over.And over again, as they lay in their bed.
何年も前に、テキサス州でドラッグをやっている若い女性が若いカップルのアパートに押し入りました。彼女が強盗しているさなか、彼らは目を覚ましました。強盗は鋭利なものをつかみ、ベッドにいるカップルを何度も何度も刺しました。
While in prison, awaiting her execution, She accepted Christ She began to lead Bible studies. She was what they called a model inmate. The night of her execution, hundreds of Christians gathered outside the prison walls in support of her.
刑の執行を待つその刑務所の中で、彼女はイエス・キリストを受け入れ、聖書の勉強会に導かれ、模範囚となっていきました。その刑が執行されるよう、彼女をサポートするために、何百人ものクリスチャンが刑務所の壁の外に集まりました。
Why? Because they believed in the power of being born again. They believed that the old is gone, the new has come.
なぜですか？なぜなら、彼らは新しく生まれるということの力を信じていたからです。古いものは過ぎ去り、新しいものが来たのです。
You know, like Israel, today we thank God for his faithfulness. We thank God for his strength in suffering.
イスラエルのように私たちは苦しみの中における神の真実とその力に感謝します。
But we also just thank God for the blessing of new beginnings.
しかしそれと同時に新しい始まりその恵みに感謝します。
So you and I were once a mess and far from God.
あなたも私もかつては混乱して神から遠く離れていたものでした。
Our God is a God of new beginnings, and we are proof of that.
私たちの神は新しいことを始められる神です。私たちがその証拠です。
The most hated person in your mind and heart, in Jesus, can be a new creation and your brother or sister in Christ.
あなたの心の中にある最も嫌っている人が、イエス・キリストにあって新しく創造され、キリストにあるあなたの兄弟姉妹になることができるんです。
Let's pray. Father, in your word, we learn so much, but even more so, Father, as we live this tough life here on this world. And Father, as we go forward, help us be people of grace. Help us to be people who appreciate the blessing of your strength and your peace and your presence in our lives each day. Thank you, Lord, that we can go forward in Christ when we wake up. And Father, we can rest at peace at night. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. The grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit that we are blessed with, be with us and rest with us, now and forever. Amen.